では神の力によって信じると題して新井先生に説教いただきます。
テレビのゴールデンタイムと呼ばれる夜7時から9時ぐらいまでの間の番組で、クイズ番組やそれに類する番組が放映されることが多くございます。ピーク時は数年前だったように思うんですが、毎日のように、時には日に何本ものクイズ番組が放映されておりました。私はあまりテレビを見ないんですけれども、我が家のテレビのチャンネルも妻や子供たちはよく好んで、そういったものに合わせられていた日が多くございました。説明するまでもありませんが、多くのクイズ番組は出演しているタレントたちの知恵や知識が試されるのを主張するものでありますけれども、それを見ている私たち視聴者がゲームには参加をしていないのですけれども、自分の知恵や知識を、その番組を通して試したり、あるいはそこから新しい知識を得るということを楽しんでいるように思います。新たな知恵や知識を得るというのは自分にとって良いものであると、ですから楽しいと感じることが多くて、逆に個人的には優秀な学生たちが極端に難しい問題を解くのを感心しながら見るだけのものというのはあまり面白く感じません。つまり、勝手な想像ではありますが、視聴者は自分のレベルに合った問題や獲得することのできる知識のレベルというのを求めているのではないか、そんなことを思います。ですから番組を作る側も、多くの人が知っているであろう簡単な問題から少々レベルの高い問題まで程よく織り交ぜていったりしているように思います。余談ですが、恥ずかしながら実は以前クイズミリオネアという番組の予選に参加したことがございます。2004年の10月に中越地震というのが起きまして、それで被災を私はしたんですけれども、教会の敷地内にありました建物、第二牧師館とでも言いましょうか、そこの修理費をなんとか稼げないかと思って、マスコミ関係の仕事をしている友人に相談をしましたところ、ミリオネアのディレクターだったら知ってると言って紹介をしていただきました。おかげで書類審査をすっ飛ばしていきなり筆記の予選に参加をさせていただいたんです。問題は100問ございました。なんとなく正解できたのは6割から7割ぐらいだったでしょうか。3割ぐらいは全く分かりませんでした。結果を言いますと、牧師という珍しい、職業といいますか仕事であるとか、あるいは中越地震の復興という、そういう話題性は興味を引いたようでありまして、後日ガウンを着た写真を送ってほしいなどとリクエストが参りましたので、十字架の前でガウンを着て写真を撮って送りました。しかしその、建物の傷んでいる建物のその痛み具合がテレビ的にインパクトに欠けていたんでしょうか、残念ながら最終選考で落とされてしまったという連絡がありました。私が暮らしていた牧師館、これはみなし全会という、正式には半会というんですが、ボロボロになっていて解体されてしまったんですが、そちらの方だったらいけたかもしれないなと横島なことを後で考えたものでございます。脱線した話を元に戻しますが、 知恵や知識というものが私たちの実生活にではどれほど必要なのかと言いますと、それを何に用いるのかという点で基準は変わってくるように思います。当然のことでありますが、仕事などの専門的なものが求められれば、それ相応の専門的な知恵や知識というのが必要なんですが、単に生活をしていくということであればどうでしょうか。必要最小限の、読み書きや計算ができれば、とりあえず一人で生きていくためには大きな問題はございません。見方を変えれば、日本という国では読み書きや計算というのはかなり重要な、求められている必須のものだとも言えます。その代わり、例えば歴史や科学だ、そういったものは知らなくても問題にはなりません。言語や数学にしても、難しいものは日常生活ではあまり求められません。求められていないという状況でも、それを深めようとする人々はおります。向上心という意味で大いに結構なんですが、今度はそれを七面倒くさい論理でこねくり回すというようなことが横行いたしますと、多くの人が蚊帳の外に置かれるというようなことも起きてきます。実に聖書の世界でも知恵に頼るという文化が台頭した頃があります。キリスト以後のグノーシス主義などもその一つでありましょう。私もよく分かっていませんので、そのエッセンスだけを取り出しますと、宇宙をはじめこの世の物質世界というのは悪なんだと、だからそこにある神というのも、これもまた偽の神なんだ、でもどこかに真の神とその世界があって、例えば霊的な世界があるとすれば、それが善なんだというもののようです。これがキリスト教と合体しますと、旧約聖書の世界、特に律法を重んじるユダヤ教の信仰は悪で、キリストによる霊的な救いこそが善であるという、そういう理解がなされたりいたします。もう一度説明してくださいと言われても、同じことしか言いません。要は最後の審判のためにキリストが再臨する、それを待ち望んでいた時代に、そのキリストを信じるためにキリストについて思想家たちがいろんな知恵や知識をこねくり回して、なんとか自分たちが納得しうる何かを思想的に、あるいは学問的に確定しようと試みたということです。でもほとんどの庶民にとって、そのような面倒な考え方や学問が必要だったかといえば、そうではなかったはずです。福音を述べ伝えていた使徒パウロは、このような思想家たちと対峙するために、彼自身がキリストを述べ伝えるために、そういう難しいことを、知恵や知識を動員して演説したこともあったと言われます。例えば使徒言行録の17章の16節以下に、パウロがアテネで思想家たちと討論した場面がありますが、それが、そういうことではないか指摘されています。思想家たちと討論したということ、そしてパウロが何を言っているのかわからないというような記述がありますから、そう思われているようです。ところが、先ほどお読みいただきました箇所を見る限り、少なくともパウロがコリントでは難しい言葉や知恵を用いなかったというふうに記されています。その理由は、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです、ということでした。 なぜパウロは難しい言葉や知恵を用いなかったのか。それは彼が伝えたいことが文字通り十字架につけられたキリストだったからです。十字架につけられたキリスト、それが意味するのは、私たちはキリストのゆえに救われているという、まさに確信そのものなんです。思い返してみれば、イエス様が神様の御言葉を語り聞かせていたその対象は誰であったのか。それは社会の中心にどんと居座っていたような富裕層でも知識階級でもなく、むしろ罪人とされていた人々や地方で差別されたり虐げられていた人々を含む、いわゆる庶民に向かって御言葉を語り聞かせておられました。当時の一般庶民は、文字の読み書きができないのはもちろん、多くの知恵や知識を駆使するような生活はしていなかったはずです。そのような人々に、たとえもっともらしく聞こえたとしても、小難しい言葉を並べ立てても意味がありません。ましてイエス様は知識階級の人たちとそんなことまで議論しようとは思われません。そんなことが目的なのではなく、神様はただあなた方一人一人を愛しておられる、大切に思っている、一人残らず救い上げるために私を使わしたんだということを人々が悟ること、これがイエス様が望まれたことでありましょう。そこから想像するに、イエス様の語られた御言葉というのは誰にでも分かりやすい平易な言葉遣いであって、内容も難しくはなかったはずです。分かりやすく例えを多用したということからもそれがよく分かります。日常生活のワンシーンを切り取ったような例えの数々は、天の国について、あるいは罪の自覚と悔い改めについて、人々が理解をするのに大いに役立ちました。イメージしやすいから、そして分かりやすい言葉だったから、だからこそ人々はイエス様の御言葉を聞きたいと集まってきたのでありましょう。ですからパウロも十字架のキリスト、これを述べ伝えるときに、時流に乗っかった難しい思想や言葉ではなく、知識をひけらかすようなことでもなく、ただひたすらに十字架を、それについて語ろうとしたわけです。その十字架とは、イエス様は十字架に挙げられて死ぬことによって、私たちの罪の汚れを清め、これをあがなってくださったんだという一点につきます。言い方を変えれば、私たちの罪は十字架の上で死なれたキリストによって帳消しにされたというようなことであります。罪が贖われたのなら、そのために罰せられるということはなくなります。つまりもはや死も、最後の時に訪れる審判も恐れることはなくなったということです。イエス様がただ一度十字架に挙げられ罪に死なれた、そのことによって、私たちの罪は本当に贖われたからです。しかもその十字架の出来事は、私たち人間が望んだものでも、ましてや私たちが実行したものでもありません。正確に言うなら、私たち人間は救われるということを望み続けて、その時を待ち続けてきました。しかし救い主が十字架に挙げられて死ぬなどという仕方で、それが実現するなどと誰が想像したでしょうか。 さらに言うならば十字架刑という最も惨めで悲惨な刑罰を求めたのは、この世的な意味では私たち人間でありました。それは秩序を乱し、神様を冒涜しているかのように見えたイエス様を泣き者にするためという理由がつけられ、しかしそれまさかそれが自分たちの罪をあがなう結果になろうとは誰も思わなかったんです。それにもかかわらず、この出来事こそ救いの約束となりました。人間の思いとは全く逆の方法でもたらされた喜びの知らせ、福音となったわけです。ですから私たちは自分の命のためにキリストを十字架に上げてしまったということ、すなわち己の力ではどうしても消すことのできない数々の罪を思い起こし、深い懺悔の思いに導かれてまいります。私の命の代わりにイエス様を十字架に上げてしまったからです。一方で私たち自身ではどうしようもないこの罪を贖われるために一人子を世にお送りくださった神様がおられるということを思い起こさねばなりません。キリストの十字架の出来事は神様の私たちへの一方的な恩寵、つまり神様が私たち人間を愛してやまないがゆえに与えられた恵みなんだということを私たちは忘れてはなりません。大切な一人子を敵対するこの世に送り込み、そこで殺されるということで、敵対しているかに見えた私たちを救われるなど誰が想像するでしょうか。でも私たちには計り知れない神様の私たちへの愛はそれを実現させました。私たちはこの神様の愛に抱かれて今あるんです。パウロが伝えたかったのはこの神様の愛であります。難しい理屈などそこにはなくて、神様が私たちを愛するがゆえに一人子を十字架に上げられたという神様の恩寵を私たちに知らせて、私たちがそれを信じることだけが求められました。知恵や知識に頼るこの世の権力は、この単純だけれども深い愛を知恵や知識で受け止めようとしたのかもしれません。でも神様の愛をこの世の知恵や知識で受け止めようとすること自体が愚かなことなのかもしれません。神様は私たちを愛しておられる、だから私たちは救われた、実に単純明快なことでありました。問題はそれを私たち人間が素直に受け入れて信じるかどうか、ただそれが問われているわけです。つまるところ、人間が知恵や知識に頼り、つまりは人間が自分の力に頼って信じようとしたところで、本当の神様の愛にはたどり着けないということでありましょう。私たちが信じて救われるのは神様の力によらなければなりません。正確にはすでに私たちはその力、恵みに満たされて、残るのは自分自身で決断することだけという状態にされています。信仰は自分で決断するものではありますが、神様によって導かれているということを確信して、その力に私の全てを委ねるという決断です。私たちの信仰は神様の力によってのみ真実なものとなります。パウロはそのことを伝えるために、 難しい言葉やこの世の知恵を排除して純粋に神様に向き合うということを人々に勧めたのでありました。一言祈ります。主なる神様、宮に呼び集められて共に礼拝を守れますことを心から感謝いたします。どうぞあなたにいただいているたくさんの恵みと祝福を漏らすことなく十分に受けながら、あなたに信じ従い、あなたと共に歩む信仰の決断を日々あなたにさせてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。